ダメだ、こんにちは。よいしょ。あっという間な台風でしたけども中学校の運動会もできて、まあ良かったなというふうに思っています。今日は、まあ、いつものようにエレミアを学んでいきます。でいつも確認してますけども、エレミアは、まあ、悲しみの預言者というか、本当にその神が悔い改めることのない、自分からその神の言葉に耳を、遠ざけて、耳を塞いで、神の言葉を捨てて、神を神から離れ、神を捨ててしまう、その民のことを神は捨てないんですよ。神は決して離れないし、決して捨てないんだけども、その目の前で自分を捨てていくんですよ、民は。であるにもかかわらず、神はその人々を憐れんで、かわいそうに思って、それで付き合ってあげるわけですよ。回復を与えるために。で今日も、そのテーマの中で、神の恵みとか憐れみとか、もちろん私たちに向けられている愛や恵みや、憐れみを学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日これから与えられている御言葉を学ぼうとしています。これからの時あなたが祝福してください。一緒に学ぶ私たち一人一人の理解を助けてください。頭で理解することもできますように。また、知性だけじゃなくて、本当にその深いところでの私の霊の領域で、また聖霊がこの語ってくださることを、私たちの心に思いとか願いとか感情とか、そういう領域に聖霊ご自身が、書きつけてくださいますようにお願いします。もし腹の深いところで、なるほどってあなたの愛を、またあなたの恵みやあなたの憐れみをキャッチすることができますように、どうぞ私たちを助けてください。御言葉を分かち合う私に今日も力を与えてください。知恵を与えてください。分かりやすく語ることができるように私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの6章、まあ、全体を通してですけども、特に今日はその神がエレミアを通して語られている御言葉、私たちにも御言葉がたくさん語られていますけども、聖書もあってね、私たちが毎回その学んでいる御言葉をどう私たちが扱うのか、御言葉自体がその力というか、まあ、今日はその試金石というふうにタイトルしてますけども、私たちを試すというか、でその私たちがどのように御言葉に向き合うか、反応するか、それが私たちが神にどのように向き合って、どのように神に応答するかというところにほぼほぼイコールになってくるので、御言葉を聞いてそれをどうするかということ、それを一緒に確認していきたいと思います。そしてこのエレミアの6章では、イスラエルの民が、ここでは特にエルサレムの人たち、もしくは南ユダの人たちがどのように神の御言葉に対して応答したのか、向き合ったのか、どのように扱ったのか、それを一緒に学んでいきたいと思います。まずは1節から3節まで。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れよ。テコアで角笛を吹き、ベテハケレムでその、でのろしをあげよ。災いと大いなる破滅が北から見下ろしているからだ。私はシオンの娘を麗しい牧場になぞらえる。羊飼いは自分の群れを連れてそこに行き、その周りに天幕を張り、その群れはおのおの自分の草を食べる。エルサレムはその罰せられるというか、その滅ぼされるということがここに書いてあって、エレミアはベニヤ民族に警告しているわけですね。でベニヤ民というその部族はユダ部族と一緒になって南ユダの王国を形成しました。だから南ユダというと、イスラエルの12部族のうち2部族が一つになった国です。ユダ族とベニヤ民族で、エルサレムもベニヤ民族の相続地に入ります。でエレミア自身もアナトテという一章の一節を見てみると、アナトテで、このアナトテっていうのはベニヤ民の地、アナトテってなってますから、エレミア自身もベニヤ民族で、ベニヤ民の相続地に生まれ育ったんですね。だから、まあ、自分の同族というか、その人たちに逃げなさいと、エルサレムから逃げなさいって、じゃないと大きなその破滅が待ってるって、 そういうふうに言ってます。エルサレムは攻撃を受けて滅ぼされる対象だし、テコアとベテハケレムというふうになってますけど、その両方ともエルサレムよりも南にある町です。テコアの方がちょっと遠い、エルサレムからだいたい16キロぐらいで、ベテハケレムというのは、12キロぐらい南にあります。で、両方ともどういう町かというと、今はもう携帯とかも、ありますし、インターネットっていうのがあるので そういうのないんですけど、昔はこういう機器がなかったので、何か異変があるとこの火を灯したり角笛を鳴らしたりして、その音が聞こえたり、火を見たりして、何かおかしいって、何か、私たちを脅威にさらすものがあるから気をつけようという、そののろしになったり、音になったりするわけですね。だからこの二つの町々に、警告しなさいと、ユダの部族に対して、ごめんなさい、ユダとベニヤミンの部族に対して、災いと大きな破滅が来るからだって、多くの羊が集められる牧草地のようにエルサレムがなっちゃうって、だからたくさんの敵が来て、みんながその羊が、草を食べていくように、エルサレムもその食い物にされていくわけです。で、羊というのは、何度も私たち確認してますけど、愚かな動物なんですよ。だから私たちは神の羊というふうにされるのは正しいことですよ。で、羊自体はその人の世話をしてもらわない、人に世話をしてもらわないと自分では生きていけないんですよ。面白いです。で、その、野生の羊っていうのはこの毛を刈り込まれることがないの で自分でその犬みたいにその毛が抜けていくわけでもないので、飼ってもらわないといけないんですよ。で、あまりにも大きくなっていくと、その泥とかがどんどんついてきちゃって、で、それで硬くなって、で、自分の足が届かなくなって、あの羊のショーンのチャーリーみたいな感じで、シャーリーかわからないかもしれないけどその動けなくなっちゃって、で、死んじゃうんですよ。で、ここにあるその羊と牧草地っていうのは、羊というのは、まあ、羊だけじゃないでしょうけども、このすごい近視眼的なので、目の前に何があるのかよくわからない。で、目の前にある牧草地がどのくらい広いかもわからない。とにかく羊飼いの声を聞いて、前の羊にその従っていくだけなんですよ。前の羊の後ろ足が見えたり、お尻が見えたりするわけです。それに従っていくわけですよ、聞いて。だから、その羊をそのままほっぽっておくと、その牧草地の草を全部食べちゃうんですよ。それで次食べるものがなくなっちゃうんですよ。だから、羊をその、育てる人たちっていうのを放牧するわけですよね。ここに行ってキャンプを張って、そこである程度なくなったら、その次その次っていうふうに、そのシーズンごとに変えていくわけですよ。だけど、ここではもうその多くの羊が集められて、で、それで一気に草が食べられていくような感じにエルサレムはなってしまうと、そのように災いと大いなる破滅が来るというふうに神はエレミアを通して警告しています。4節と5節はエルサレムを攻める者たちの言葉です。シオンに向かって聖戦を触れよ。立て、我々は真昼に登ろう。ああ、残念だ。日が傾いた。夕べの影も伸びる。立て、我々は夜の間に登って、その宮殿を滅ぼそう。で、この三つのセリフっていうのは、その、つながってます。まずは、シオンに聖戦を触れよって。面白いですよね。その聖戦、英語では、prepare war なので、戦争に備えなさいというふうになってます。で、このプリペア、備えるという言葉ですけど、ヘブライ語だとカデシュ、カデシュというのは清いっていう意味です。だから身を清めなさいっていう動詞が使われています。だから戦いのために身を清めなさいと。だつまり、その神がこのエルサレムを攻める相手を立てて、身を清めて、その神の戦いを私たちが戦いに行こうって。本来はイスラエルの民が神の道具というか、その矛先となって、その聖戦を触れていくんだけども、ここでは真逆なんですよ。神がエルサレムを攻めさせるためにバビロンを起こすわけですよ。だから彼らはその戦争に備えなさい、その戦争のために身を清めなさいって、神の戦いを戦うからだって。これは本当に残念ですよ。本来神が祝福したい民が他の民によって滅ぼされるんですけど、その他の民を神が祝福なさってるんですよ。で、真昼のうちに登ろうというんだけども、 その日が傾いてきて夜になろうとしてるから残念だって言ってるわけですよ。でシオンにそのエルサレムに攻め上ろうとしてるんだけど、もう日が傾いちゃったからもうこれは無理かって、でも立ちなさいって、夜の間に行こうって、もう待ってられないって、とにかくそのような、なんていうのかな、モチベーションがあるというか、エルサレムを滅ぼすことに、シオンに攻め入ることに、一生懸命な人たち、敵が立てられるわけです。そして神殿を滅ぼそうと。だから容赦ないはずです、彼らが攻めていくときにはね。6節から8節、だからエルサレムに対する神の心がここにあります。誠に万軍の主はこうおせられる、木を切ってエルサレムに対して類を築け、これは罰せられる町、その中には椎茸だけがある、井戸が水を湧き出させるようにエルサレムは自分の悪を湧き出させた、暴虐と暴行がその中で聞こえる、私の前にはいつも病と打ち傷がある、エルサレムよ戒めを受けよ、さもないと私の心はお前から離れ、お前を住む人のない荒れ果てた地とする。エルサレムは罰せられる町だって。なぜならそこにあったのは椎茸だけだって。だから力の強い者が力の弱い者を虐げてるんですよ。権力のある者がその下にいる人たちを虐げてるんですよ。お金を持ってたり物を持ってたりする人たちが持ってない人たちを虐げてるんですよ。強い者が弱い者をいじめてるんですよ。神が一番嫌うパターンです。神は全ての人が平等に扱われてほしいんですよ。もちろんそれぞれ能力がによって違うから、その優劣っていうのは人間的にあるかもしれません。だけど私たちにその力が与えられたり、何かその能力が与えられたり、そのするのは私たちがその神からのプレゼントを受け取って、それを必要な人たちのところに届けるためですよ。自分が、得をしたり、自分だけが利益を得て、その良いものを使って神から与えられた良いその能力とか知識とか力とか、そういうのを使って他の人たちをバカにしたり虐げたりするためではないんですよ。神は一番そういうのを嫌うんですよ。だけどエルサレムの中ではその虐だけがあったって。自分の悪を井戸が水を湧き出させるように湧き出させたって。もう悪がはびこってるんですよ。もうしかもこのコンコンと湧いてくるんですよ、悪が。暴虐と暴行があって、常に病と打ち傷があって、だからエルサレムは常にその傷んでるんですよ。常にその苦しみがあるんですよ。なぜなら彼らがそのお互いのことをいたわらないからですよ。愛し合わないからですよ。神が与えてくださった祝福を自分のものとして、自分だけのものとして相手を愛したり相手に良くしたりしようとしないからですよ。虐げがあって暴虐と暴行があるからですよ。しかし神はこのエルサレムをこのような状態の中で、その状況の中で憐れんでおられるんですよ。なぜなら8節に言っているように、戒めを受けなさいって。神が戒めを与えるのはその人を回復させるためです。完全にその人を滅ぼして地獄に送るためではもちろんありません。私たちが戒めを受けるのもその通りです。私を滅ぼすために、私にその罰を与えて、私をもう偶の根も出ないぐらいにして、ああ、もう私が悪かったですとかって言って、もう私はダメですって、その私がその苦しんで、ぺちゃんこになるためのものだけじゃないです。そこから先、私が悪かったですって、私を許してくださいって。で、神が私たちに許しを与えてくださるんですよ。あんなにも神から離れて、あんなにもひどく神を捨ててしまったにもかかわらず、神が私との関係を回復させてくださったという神の愛とか恵みとか憐れみを味わって、こんな私でもあなたは受け取ってくださるんですねって。だからなんか自分がうまくいってないとか、神から喜ばれることができてないとか、そうやって思うというか、それを感じるのは当然なんですよ。私たち完璧じゃないから。だけどそのままでもおかしいんですよ。神は私のところに帰ってきなさいと言ってるわけじゃないですか。だからそのような状態の中で、放蕩息子が豚の糞にまみれてて、もう汗も臭くて、でもぐちゃぐちゃなドロドロの状態で、しかもお父さんに対してはもう言い逆らって、お父さんを捨てたような状態なのに、それでも迎え入れてくださるわけじゃないですか、神は。 私たちの状態は関係ないんですよ。私たちの状態はどうであれ、私が神に信頼して、このような私、このような状態であるにもかかわらず、神は必ず受け入れてくださるって、恵み深い方だから。イエス・キリストにあって私を許してくださるって、約束によって、信じて正しい方だから。だから、お父さんのもとに戻っていこうって、その、悔い改めて一歩踏み出すときに、神は私たちを助けてくださいますよ。痛い思いをしたときに自分が愚かだったって気がつくんですよ。けどもそれは自分が愚かでもあなた終わりっていうその最後通告ではなく、神が私たちに手を伸ばしてさあ戻っておいでって、そう神のところに戻っていくことのできるためのこの招待状みたいなもんですよ。チャンスですよ。神は全ての人が悔い改めに進み救われることを願っておられるわけだから、その戒めの中にもその懲らしめの中にもその神の恵みや愛とか憐れみというのは必ずあるんですよ。戒めを無視してしまうとどうなるかというと、つまり神の言葉を、神の御言葉を私たちがその聞いてるんだけど、それを捨てちゃうと、もしくはその自分のその聞く耳を閉ざしてしまうとどうなるかというと、神の心が民から離れるって、この人たちはそうですよ。エルサレムを荒れ果てた地とするって。でもヘブルには、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないというふうに書いてあるんですよ。でも神は、その神の心が私たちから離れるということはあるんですよ。なんでそうなるかというと、私が神を離れ、神を捨ててしまうからですよ。神は私から離れないで私を捨てないんだけども、神の側では。私の方で神のその捨てないよという神のその恵みとか愛を受け取らないとどうしようもないんですよ。愛し合うっていう関係はその両者必要なんですよ。私はエビが大好きなんですよ。なのにエビが私のこと嫌いなんですよ。だからアレルギー反応が起こるんですよ。あんまりいい例じゃないけど永遠の片思いですよ。かわいそうな僕私がどんなに好きでもエビさんが、エビじゃないけどね、相手が私のことが嫌いだったら愛し合うという関係は成立しないですよ。神はとても優しい方なので、私たちの自由意志を無視されません。私たちが神を愛したくないって言ってるのに、私のその意志を無理やり変えて、私を神を愛するようなロボットにすることはしません。そのような関係を神は願ってないからです。私が心から、神のことを愛しますということを決めることを、決めるということが愛するということだから。それを神は願ってるんですよ。だから私が神を離れて私を捨てるか、ごめんなさい。私が神を離れて私が神を捨てるんだったら、神にはどうすることもできないんですよ。ただし、そうならないように、神は私のことを愛しておられて、私のことを憐れんでおられて、私に恵みを注いでくださって、戒めとか、懲らしめっていうのを与えるんですよ。そうならないようにです。箴言の3章11節と12節。箴言の3章11節と12節。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。で、私が神から離れようとすると、神は私に戒めを与えるし、私のお尻をペンペンするんですよ。痛い思いを私がするのはそのためです。私が苦しい思いをするの、神が私のことを愛してるんだったら、確かに私は悪いんだけど、じゃあこんなひどいことが起こらないようにしてくれればいいのにって。そうやっていいよいいよって神が先回りして私が痛い思いをすることを、その神が全部そのしないで済むようにお膳立てしてくださるのであれば、私は神のもとに決して戻りません。放蕩息子が、そのお父さんからの仕送りが常に来てて、で、それを食べるものにも何も困らなかったとしたら、絶対にお父さんのもとに戻れなかったはずです。神は賢い方なので、私たちをそのように甘やかすことはしません。逆に、戒めを与え、懲らしめを与え、私が痛い思いをすることを許可なさるんですよ。その私が痛んでるのを見て神はざまあみやがれとは思ってません。心痛めてるんですよ。言っただろうって。そんなことしたら自分自身を苦しめるって言ったよなって。 でもお前は自分でそんなことしてしまったって、人を悪く言うこと、人を許さないこと、そのことをあなたは選んでしまったって、今痛いだろうって、それを癒してあげるから私のところに戻ってきなさいって、神はそうやって懲らしめや戒めを通して私たちに語ってくださるんですよ。ヘブルの12章11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。懲らしめられてる時にやったとかっていう人いないですよ。その時は苦しいですよ。受け入れがたいものですよ。けど神が与えてくださるその戒めや懲らしめというのは、その後々になって平安で義の実を結ばせてくださるんですよ。私たちがその神の前に、人の前に良い行いをすることができるように変えてってくださるんですよ。自分が戒められたり懲らしめられたりするときに、苦しい思いをするときには、神を信頼する必要があります。そして必要を神に求めていくんですよ。悔い改めとか助けとか慰めや励ましとか、私にそれが必要ですって。ありがたいですよ。戒められていて、また懲らしめられているその最中に助けてくださいって言えるんですよ。なんか恐ろしくて何も助けてなんて言えないような状況じゃないんですよ。神がマウント取るような感じじゃなくて、神は私たちにご自分を頼らせたいんですよ。そして助けを受けて私たちを回復させたいんですよ。イエス・キリストを信じた後も痛みや悲しみというのはなくなりません。と同時に、神の愛や神から与えられる平安というのもなくなりません。どのような状況の中にあっても、もし私たちが神に信頼を置き続けるのであれば、神が必ず助けてくださるというその神の約束を、神の言葉を握りしめているのであれば、信仰で。そしたら神の愛を疑ったり、神から来る平安を受け損なったりする。一瞬見失うことはありますけど、でも最終的にはそこに戻っていくことができるんですよ。9節、万軍の主はこう仰せられる。ブドウの残りを積むようにイスラエルの残りのものをすっかり積み取れ。ブドウを収穫する者のようにあなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。エルサレムを攻める者たちへの神の言葉です。本来神が与えた律法では、ブドウを収穫するときに、麦とかもそうなんですけど、全部摘み取っちゃいけないって書いてあるんですよ。なぜなら、その全部、残ったものというのを、その周りにいる貧しい人たちが、その残った実を摘んで、食べることができるようにです。だから、その神の与えた律法の中では、そういうその、社会保障があるんですよ。貧しい人でも食べるものとか着るものとか住むものに困ることがないようにですよ。だからブドウを収穫するときに、麦を収穫するときには、全部その片っ端から全部摘み取っちゃいけないって。だけどここではもう一度手を伸ばして、だからその取り残したものも全部収穫するようにって。つまりエルサレムを攻めるときには、そのもう完全に攻めなさいって、完全にその破壊しなさいって、そのように言ってます。でそうやってその神がエルサレムを罰するというふうにエレミアを通して民に聞かせてるんですよ。じゃあその神の言葉を聞いたエルサレムの人たちはどうだったかというのです。これが10節から21節までです。まず10節を読みします。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばない。エルサレムの民にとって神の言葉というのはバカバカしいものなんですよ。エレミアは神の言葉を聞かせる人を見つけることができなかったんですよ。なぜなら耳はあるけども、当然だけど神の言葉を聞く耳、つまり聞くつもりのある人が一人もいないからです。皆さんが人の前に立って話をしたことありますか？皆さん、私もありますけど。リアクションがないというのは辛くないですか？おはようとかって言って、おはようございますって、 30人ぐらいいるクラスの中で行っても一人も誰も返してくれないとかってあるとへこみます。そこには数万人単位、もしくは数十万、何百万という単位でエルサレムには人がいたかもしれないです。神はエレミアを通してご自分の愛を、ご自分の憐れみを、ご自分の恵みをエルサレムのために告げようとして、その言葉を用意してるんですよ。誰も聞かないんですよ。もう私ならもう萎えますね。私もういいよって諦めますよ。でも神はそうじゃないんですよ。エルサレムの民は神の言葉を聞いて、その言葉をそしったんですよ。そしるってことはバカにするってことです。もしくはからかうってことです。エレミアの言葉聞いたかって、バビロンっていう国が攻めてくるらしいよって、アホらしいって、そんなことあるわけないじゃないかって。私たちにこのエルサレムが、この神殿がなくなるなんて、そんなことあるかやって、アホらしいって。悔い改めを進める言葉を聞いてもバカバカしいって、そう笑ったんですよ。神とか義、正しさとか、そんなのお笑いだし、アホらしいって。裁きとか裁かれるとか、そんなのは笑い者だって。神の言葉に対してそのようにエルサレムの民は向き合ったわけですよ。そうやってリアクションしたんですよ。11節と12節。私の身には主の憤りが満ち、これに耐えるのに私は疲れ果てた。それを道端にいる子供の上にも、若い男の集まりの上にもぶちまけよ。夫も妻も共どもに、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられ、彼らの家は畑や妻もろともに他人のものとなる。それは私がこの国の住民に手を伸ばすからだ、主の御告げ。エレミアの中に神のその怒りというのが満ちてくるんですよ。もうこれを抑えるのには疲れ果ててしまうぐらい、その神が怒っておられること、神がもちろんそのかわいそうにというか残念に思っているその願いというか思いというか、それが満ちているんですよ。だからもう抑えきれないほどになってるんですよ。で、神のその怒りというのは老若男女関係ないんですよ。もうその全体に向けられてるんですよ。一人とか二人とかそういう単位じゃないんですよ。そこには一人もいないんですよ。神の言葉に真摯に向き合おうとする人が。13節から15節。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときによろめき倒れると主は仰せられる。その神の言葉が語られている中で、民は皆利得を貪ってたんですよ。つまり自分の好き勝手なことをして生きてたんですよ。自分の肉の満足を貪ってたんですよ。自分の趣味とか何度も言いますけど、自分のその楽しいことをしていけないというふうに聖書は別に教えてません。一言もそんなこと言ってません。聖書が言ってるのは、だからといって全てが私たちのその永遠の世界に対して、私たちのこの霊的なその成長にとって、益になるものとは限らないというふうに言ってます。で、パウロは全てのことが許されてるって、でも私はその全てのものに、あらゆるもの、いかなるものにも私は奴隷とならないって。私がその肉に時間を使い始めて、自分の力を使い始めるとどうなるかっていうと、その肉の奴隷になるんですよ。満足しないからです。またアマゾン注文、セールをやるんですよ。ひどいですよね。先週やったばっかりですよ。また2週間後にやるんですよ。気がついたらそれ見てたりするんですよ。今度は何かなとか、買わないけど見てみようとか。もうその時点で自分のその貪る心がこう、うずうずうずうずしてくるわけですよ。お父さん助けてください。はい。神は御言葉を通して私たちに語っておられることは、神が語っておられることは何かというと、その禁欲主義じゃないんですよ。やるな、 とかじゃないんですよ。 Do and don't じゃないんですよ。そうじゃなくて、私を愛してほしいって言ってるんですよ。私との関係を立て上げていこうよって、神とのね。で、その神がどれだけその私たちのことを愛しておられて、どれだけ良くしてくださったかということを常に私たちに語っておられるんですよ。だからあなた方も私に応答して、私のことを愛そうとしないかいって、私が与える、あなた方に与えるその平安を受け取ってみないかいって、肉があなたに与えると思っているその幸せよりも、その一瞬でなくなってしまう幸せよりも、私があなたに与えるこの幸せは永遠にわたるもので、さらに良いものだよって、これを味わってみないかいって、神はそんなに勧めるんですよ。やるなとかじゃないんですよ。だけどこの民は好き勝手に生きていて、自分の肉の満足を貪ってたので、神がその与えるというその平安とか祝福とか、その霊的なその領域をないがしろにしてたんですよ。無視してたんですよ。民の指導者たちは偽りを行ってたんですよ。手軽な癒しを、提供してたって。面白いですね。平安だ平安だって言ってたって。平安じゃないのに大丈夫だって。本当に平安で本当に大丈夫なのはどのような時かというと、神の前に許されていて、神の前に正しいと認められる時ですよ。その時に大丈夫だ平安だって言えるんですよ。いつも礼拝の前に、そのまんまじゃないですけども、引用している御言葉ですね。マタイの11章27節から28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。だから私たちがイエス・キリストのもとに自分の重荷を持ってって、自分の劣等感も、自分の罪悪感も、苦しいこと何もかも全部持ってって、イエス・キリストがそれを追ってくださるということを信じて、助けてくださいって。自分の不安とかも全部ですよ。そうするときに、神が、イエス・キリストが私たちの心の深いところに、魂に安らぎを与えてくださるんですよ。ああ、よかったっていう。それが、私たちが言える本当に大丈夫な平安ですよ。神の前に私が出ても、今イエス・キリストが戻ってこられても私は大丈夫って。今自分のその生き方を見ると中途半端だけど、それでもイエス・キリストにあって私は許されている、だから大丈夫だって、その喜びがあって、自分の内側にその湧いてくるこの神への感謝とかがあって、でそうやってその神を礼拝しているような、その状態が平安ですよ。別に仕事もうまくいってるし、まあ家庭内もある程度うまくいってるし、そのまあ、食べるものもあるし、住むところもあるし、まあ、大丈夫かなっていうのがその平安だじゃないんですよ。それはそれで素晴らしいことですけど、本当に私たちがイエス・キリストにあって、また神が私たちにイエス・キリストを通して与えようとしている平安というのは、神の前に出ていっても私たちが責められることがないという、その許しをベースにした平安ですよ。民は恥ずべきことをしても少しも恥じないって、恥じること知らないんですよ。で、私たちがその恥じなくなること、恥じないっていう状態になるときに、どのような状況が考えられるかというと、まずは自分が肉的な、神とか関係なしに肉的な事柄にふけっていると恥ずかしいって思わなくなるんですよ。正しいもの、正しくないもの、正しいものがはっきりとしていたら恥ずかしいんですよ。悪いことしてたら隠そうとするんですよ。モーセもその恥ずかしいこと、これは悪いことと思ってたんですよ。そのエジプト人を撃ち殺した時には、だから辺りを見回して誰もいないことを確認して、そしてそのエジプト人を、自分の同胞であるイスラエル人を撃ち叩いていたエジプト人を撃ち殺しちゃったんですよ。悪いって分かってたからです。恥ずべきその思いがあるからですよ。だけどあまりにもその正しいこととか神のこととか霊的な事柄を忘れちゃうと、自分のその生活の中でそのうわ恥ずかしいって思えるような、今だったらあるじゃない、あるじゃないですかって深疑問で聞いちゃダメですね。私にはありますよ。なんてこんな愚かなことをしてたんだって、イエス・キリストを信じる前は。 それが楽しいと思ってたし、何のその引き目もなく、負い目もなく、その何のブレーキもかけられることなく、私はその肉的なことを、楽しみを行ってたことがあるんですよ。今考えただけで恥ずかしいですよ。だけどそうやってその神の正しさの基準とかイエス・キリストとかを無視した生き方をずっと続けてると、その恥ずかしいっていう感覚はないです。恥ずかしがる必要ないもん。だってみんなやってるから、それが当たり前だから。またその霊的な部分とか、その神を無視してると、神なんかいないって、そうやってその日常生活を送ってると、私はその日常生活の中で恥じるってことをしません。神をしないと。また神が願っておられることを知らないし、神が願っておられることを学ばない、そこに興味を持たなければ恥じることもないですよ。だって知らないから、本当に知らなくなるから。御言葉を学んでいけば学んでいくほど、ある意味苦しくなっていくというのは当然なんですよ。神の御心を知るから、神が私に願っていることをもっと知るから、その基準の高さをがもっともっとはっきりと分かってくるから、だから苦しくなるのはある意味当然です。当たり前のことです。だけどその苦しいんだけども、神が助けてくださるという希望とか信仰が私を支えるんですよ。そして実際に神が助けてくださることを信頼信じて、その祈っていると、求めていると、神が良くしてくださるんですよ。大丈夫とか、なんとかなるって言って自分の心を痛めず、神の戒めに向き合わず、自分の罪を認めないでいると、恥というのは感じません。でもその結果は痛いですよ。彼らは必ず倒れるって。16節と17節。主はこうおせられる。四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ。しかし彼らはそこを歩まないと言った。また私はあなた方の上に見張り人を立て、角笛の根に注意せよと言わせたのに、彼らは注意しないと言った。民は反抗的なんですよ。神は昔からの通り道を見つけなさいって言ったんですよ。昔からの通り道というのは何かというと律法ですよ。律法というのは神の正しさですよ。神の正しさがあるところにはその罪が明らかになります。で、律法は 何を言ってるかというと、私たちの罪を指し示すんですよ。それだけじゃないですよ。でも律法の中にその罪を私たちがその悔い改めて、どうしたら神と正しい関係に戻っていけるかというその回復まで律法の中にはあるんですよ。だから生贄を捧げるわけじゃないですか。だから昔からの通り道っていうのは律法ですよ。で、その律法を確立してくださった、それをもう終わらせるというか完全にしてくださったのがイエス・キリストなわけじゃないですか。だからイエス・キリストを信じるその信仰のうちに律法というのは全うされるんですよ。実現するんですよ。昔からの道は幸いな道だって。でもその昔からの道は、16節にあるように見渡す必要があるんですよ。尋ね求める必要があるんですよ。そしてそこを歩む必要があるんですよ。そしてその歩みの中で憩いを見出す必要があります。だから自分の立ち位置がどこにあるのか、またその神が何を願っておられるのか、どうしたら神との関係を回復することができるのか見渡す必要があるし、尋ね求める必要があるし、実際にその上を歩んでみる必要があるんですよ。それが昔ながらの通り道に戻ってそれに歩むってことです。詩編の143編5節と6節。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えます。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。これはダビデの歌です。ダビデが苦しい時に神に対して祈ってるんですよ。そしてその苦しみの中でダビデは、私の昔の日々を思い出してますって、あなたが私にしてくださったことを思い起こしてますって。で、そうやってその神との関係をもう一度その見直してみて、どのように私が救われてきたのか、どのように神が私に良くしてくださったのか、それを思い巡らす必要があります。毎日の生活の中に。ある時にはその時間をある程度取って、何日かとか取って、本当に静かに神の御手の技を考えて神に感謝するような時期が必要な時もあるかもしれません。必ずそれをしなさいと言ってるわけじゃなくて、それはとても有意義なことのはずです。 神が私たちに与えてくださった、それぞれに与えてくださった恵みを数えるんですよ。ああ、これもしてくださったって。あれもしてくださったって。このようなこともしてくださっているって。そうしてると強いですよ。エルサレムの民にはもう腐るほどって言ったら語弊がありますけど、それほどその神から良くしてもらったことがあるはずなんですよ。けど彼らは反抗的に、私はそこを歩まないって。彼らの神が使わした、見張り人の角笛の音に注意なんかしないって言ったんですよ。それで神は彼らを罰するし、その理由がもう少しありますけども、それをこの18節から最後の30節までで、神は語っています。まずは18節から21節。それへ諸国の民を聞け、改宗を知れ、彼らに何が起こるかをこの国を聞け。見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実、彼らが私の言葉に注意せず私の律法を退けたからだ。一体何のためシェバから入港や遠い国から香りの良い勝負があなたのところに来るのか、ごめんなさい、私のところに来るのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。それより主はこうおせられる。見よ、私はこの民をこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人を滅びる。神に災いをもたらす理由です。で、これが諸国に告げ知らされたんですよ。神の戒めを無視し続けるとどうなるべきか、周りの国々も知るべきだからです。反面教師として。第二テモテの3章、16節と17節。聖書はすべて、もちろんこの旧約聖書も、旧約聖書のことを指してテモテにパウロは言ってるんですけど、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えたものとなるためです。です、聖書というのは、私たちのための教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんですよ。教えっていうのは何が正しいかということを教えます。戒めっていうのは何が間違っているかということを教えます。強制っていうのはどうやったら神の、ごめんなさい、悪いところから正しいところに戻ってこられるかというのが強制です。そして義の訓練っていうのはどうやったら正しいところに留まり続けることができるかというのが義の訓練です。だから旧約聖書を学んでいるとこの4つを学ぶことができるんですよ。これだったら今私たち学んでいるエレミアというのは教えと戒めの面ですよ。多くは戒めが多いかもしれません。神の言葉を無視したり、ないがしろにしたり、そしったりすると、バカにしたりすると、痛い思いを見るよって。で、教えの部分もありますよ。それは、その神が私たちに戒めとか、懲らしめを与えるときには、必ずその背後に私たちに対する愛とか恵みがあるってことです。この災いというのは、民の企みの実だって。神の言葉に注意しなかったために結んでしまった。神の律法を退けたために結んでしまった身だって。ある意味、その因果応報的な要素はあります。でも、因果応報だからといって彼らが滅びるわけではなくて、神はこの身をエルサレムの民に収穫させることで、痛い思いをして、彼らが悔い改めてご自分との関係の回復を願っているんですよ。そのための戒めです。民は神に生贄を捧げていました。しかも高価な生贄です。シェバからの入港とか、遠い国からの香りの良い勝負とか。でも、形だけの生贄を神は喜びません。神は、私たちの心を見て、それが正しい心なのか、それとも悪い心なのか、見分けることができるからです。何のために神のところに行くのか、何のために私のところに来るのか、そのように神はエルサレムの住民に対して言ってますけども、私たち自身にもこの問題を、その質問を繰り返し聞く必要があります。自問自答、動機を清めてもらう必要ありますよ。毎回毎回、なぜ私が神のもとに行こうとするのか、なぜ教会に来るのか、なぜ食事の前に祈るのか、なぜ聖書を読もうとするのか、クリスチャンだから当然だとか、そのためにやってるんだったらその動機は弱いですよ。すべきことだとか、しなければならないというのは動機は弱いですよ。神が私を愛してくださって、 その神を愛するために、その神をもっと知るために、神に対して感謝を捧げるために。それが私たちに、私たちのその礼拝の動機じゃないですか。日曜日イコール教会みたいな。そういうその、立法的な関係じゃないんですよ、神との関係っていうのは。自発的な関係のはずですよ。エルサレムの民は、たくらみの実を結んで、神に生贄を捧げていたんだけども、それは形だけだったんですよ。だから、神は彼らにつまずきを、バビロンを与えるんですよ。バビロンによって滅ぼされるというね。22節から26節、主はこうおっしゃられる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のようにとどろく。シオンの娘を彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをしてあなたを責める。私たちはその噂を聞いて気力を失い、散布のような苦しみと苦痛が私たちを捉えた。畑に出るな、道を歩くな、敵の剣がそこにあり、恐れが周りにあるからだ。私の民の娘を荒布を身にまとい、灰の中を転び回れ。一人子のために苦しみ嘆いて、藻に伏せ。たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。エルサレムにもたらすある意味罰ですよ。バビロンは大きくて強い、そして残忍で哀れみがない、統制が取れていて一丸となってエルサレムを攻めてくるんですよ。エレミアたちは苦しみました。エレミア、私たちと言っているそのエレミアたちというのは見張り人ですよ。17節にある。神が言葉を与えて、神の言葉を民にずっと続けていた見張り人たち、預言者たち。彼らは気力を失ったんですよ。エルサレムが滅ぶからです。苦しみと苦痛に捕らえられたって。民はこの罰を免れることができないってそのことを悟ったんですよ。だから苦しいんですよ。27節。私はあなたを私の民の中で試すものとし、試みるものとした。彼らの行いを知り、これを試せ。エレミアはエルサレムの人々にとっての試金石となったんですよ。つまり、エレミアというのはどういう人かというと、預言者だから、神から言葉を預かるものですよ。だから、つまり何がその人々の試金石となるか、その試すものとなるかというと、神の言葉なんですよ。神の言葉にどのように応答するかで私たちは試されます。エルサレムの民だけではなくて、私たちにとってもその御言葉というのは試金石です。ヘブルの3章12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。だから御言葉を聞いていると、慰められたりするんですよ。もし御言葉によって慰められたら、神のもとに行って感謝すべきですよ。ありがとうございますって。御言葉を聞いてリアクションするんですよ。神が慰めを与えてくださったら、それに応答しましょう。神に対して感謝しましょう。ただ聞いて、心の中で励まされて、よかったよかったって言って終わるんじゃなくて。ラビア人の人が、その癒されましたよ、10人。だけどイエス・キリストの元に戻っていったのは1人だけでした。なんと多く私が、この9人の雷病人のようになっちゃうかですよ。助けてくださいって祈って、その通りに神が助けてくださったのに、神に感謝しないんですよ。神に励まされて慰められたのに、神のもとに行って、それを、その慰められたことを神の前に感謝しますって表明しなかったりするんですよ。ああ、よかったって。あんだけ祈ってて、なんかそれが過ぎ去ったら、ああ、よかったよかったよかった。はい、次何しようかなとか、もう神のことを忘れてるんですよ。こんなにも良くしてくださった神に対して。簡単にエルサレムの民のように神から離れたり神を忘れたりしてしまうんですよ。だから御言葉を聞いてその御言葉によって慰められたら神のもとに行って感謝すべきですよ。したいですよ。御言葉で進められたらこうしようって神に信頼して一歩踏み出すまで行きたいですよ。こうしようと思ったけど先週はこうしようと思ったけど1ヶ月前こうしようと思って早1年ではなくて神は本当にその進めを与えてくださってあそうかじゃあ私も悔い改めてみようじゃあ私もこれに取り組んでみようってそう思ったんだったら やっぱその時が神に求め時ですよ。御言葉ね、御言葉がその自分の心に突き刺さるんだったら、神の前に低くなって悔い改めや、そして許しを悔い改めて許しを受け取る必要がありますよ。家に帰ってからじゃなくて今でもできるじゃないですか、これを聞きながら。また御言葉は教会でしか体験できないようなものじゃないんですよ。私たちは御言葉に生きることを励まされてるんですよ。求められてるんですよ。勧められてるんですよ。教会で御言葉を聞いて慰めを受けたり励ましを受けたり力を受けたりするのは全く問題ありません。でもそれ全く同じことが皆さんの生活の毎日の生活の中で起こるんですよ。なぜなら私の言葉に力があるんじゃなくて御言葉に力があるからです。その御言葉を聞いた御言葉を思い巡らして、毎日の生活の中で、それが職場だろうと家庭であろうとどこであろうと誰といても、その御言葉を思い出すんだったら、その御言葉が私やあなたの力となったり慰めとなったり勧めとなったりするんですよ。でもあまりにもその肉的なことに忙殺されてしまうと、霊的な事柄にその思いを向けられなくて、聖書を開くとかノートを開くとかができないから、だから日曜日だけなんか神の御言葉を聞いて、そこでなんか慰められるっていうことがもう精一杯なんですよ。でも神は私たちと毎日愛し合う関係を築いていきたいんですよ。教会にいる時だけじゃなくて、日曜日だけじゃなくて、毎日。御言葉は私の生活のありとあらゆるところで力となりますよ。28節から最後30節。彼らは皆かたくなな反逆者、中傷して歩き回り、聖堂や鉄のようだ。彼らは皆堕落した者たちだ。不意語で激しく吹いて、鉛を火で溶かす。鉛は溶けた。溶けたが無駄だった。悪いものは除かれなかった。彼らは廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたから。民は主に、神に退けられてしまいます。彼らは聖堂や鉄のようだからだって、硬い金属なんですよ。だからその堅くなで反逆者で、その御言葉を聞いても結局それをバカにして抽象して歩き回るんですよ。御言葉を無視して、御言葉から離れて、御言葉を捨てる、堕落してしまった者たちとなっちゃったんですよ。神は不意語で激しく吹いたんですよ。彼らを戒めたし、彼らを懲らしめたんですよ。鉛が溶けるぐらい痛い思いをしているのに、悪いものというのは除かれなかったんですよ。本来その、金属をもっとその純度を上げるためには溶かすわけじゃないですか。鉄もそうですけど、で不純物をそのどんどん燃やしていくというか、除いていくんですよ、そうやって。だから私たちがそのより清いものとして、より神に受け入れられるものとして、その成長する過程の中でそうやってその試されたり、痛みの中で、苦しみの中で神を求めさせられたりするわけですよ。でその中で不純物が取り除かれていくわけですよ。自分の罪とか、離れる、もう話したくありませんって言ってたようなそのこだわりとか、そういうのも手放していくことができるんですよ。神はすべてを奪い取ったりしないですよ。だけど本当に必要のないものは、私がその本当に必要ないものを手放してほしいんですよ。自分の生活習慣とか考え方とか、人の前になんか劣等感を覚えるとか、愛されてないように思えるとか、私はもうダメだって思っちゃうとか、そういうことを取り除きたいんですよ。神が本当に愛しておられるから、誰からも認められなくても、神はイエス・キリストをあなたに与えるほどに神は認めておられるんですよ。愛しておられるんですよ。それを知ってほしいんですよ。マイクがどんどん下がってくる。それで彼らは廃物の銀と呼ばれるんですよ。決して価値のあるものじゃないですよ。銀は銀として価値があるんだけども、でもその銀から不純物を取り除くことができないから、もう捨てられてしまうんですよ。彼らが神を退けてしまったので、神が彼らを退ける形になっちゃうんですよ。 なぜ彼らがこの廃物の銀、捨てられる銀となってしまったのか。どこから始まったのか。彼らが御言葉を捨てたところからスタートですよ。毎日の生活の中で神の言葉に向き合うことをやめて、神の言葉をバカらしいって、アホらしいって笑い物にしてしまった、してしまうほどに神の言葉から離れちゃうわけじゃないですか。神が願っておられることを本当に向き、ことに向き合おうとすると、本気で自分の弱さを覚えます。自分には、私にはできませんって、そこで終わってしまったら、神の御言葉を聞いて捨ててるのと同じです。ここに前に出てこないですけど、ヨハネの15章の16節、ヨハネの15章の16節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちを任命してくださったんだって。それは私たちが行って実を結び、さっきは義の実でしたね、もしくは御霊の実、愛の実ですよ。その実を結び、私たちがその実を残すためであり、私の皆、私の名、イエス・キリストの名をによって、父に求めるものは何でも父が私たちに、あなた方に与えるためだって、そのために選んだって、私にはできないという、その神の基準の、神の高い基準というのは迫ってきたときに、私にはできないという最初のリアクションは問題ないです。でもその次、それでも神が私たちに必要なものを与えてくださるって、その信仰が働かないのは問題があります。どうせできないしって、どうせできないんですよ。できないから求めてねって言ってるんですよ。できないから私があなたにその必要を満た、必要を与えるよって言ってるんですよ。できないから求めて、そのイエス・キリストの皆によって求めてごらんって、そしたら与えるからって、私に信頼しなさいと神は言っておられるわけですよ。毎日の生活の中で御言葉を思い起こすとか、霊的な事柄にその思いを向けるとか、ぶっちゃけ難しいというか無理ですよ。忙しいもん、やることいっぱいあるし、その自分の肉はあるし、火はバンバン飛んでくるし、でもそこでできないしって、私にはできませんって、私は未熟です、私は力がありません、そして何にも結局しないんだったら、御言葉を聞いても聞かなかったと同じなんですよ。御言葉は試金石ですよ。私たちの毎日の生活の中でどのようにその生活しているかという、御言葉を私たち聞いてるんですよ、学んでるんですよ、何が正しいことも知ってるんですよ。じゃあそれを今日これ終わった後から、次一緒に会う時まで、この御言葉にどのように向き合うかってことがを、その神は見てるわけですよ。神は必ず助けてくださいます。必要を必ず満たしてくださいます。私の強さとか弱さとか関係ないです。神に力があるから、私が限りなくゼロに近くても、私が限りなく100に近くても、神にあってそれぞれを助けるには何の問題もないんですよ。毎日の生活の中でこの御言葉を思い起こして、御言葉によって支えられていけますように、向き合っていけるように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに励ましとか慰めとか力を御言葉によって与えてくださる時に、また戒めを与えたり懲らしめを与えたり悔い改めを進めたりする時に、あなたの言葉に従順になれるように助けてください。私にはできっこないとか、そんなの当然のことなんですが、であるにもかかわらず、あなたが私たちのことを助けてくださるから、私があなたを助けるから、私に求めなさいと言っておられます。どうか今週、私たちが毎日の生活の中で、ああこれはできませんって、自分の力の弱さを認めるときに、どうかその先、あなたの前に低くなって恵みを求めて、私にはできませんって、だから私を助けてくださいと、こんなできない、こんな弱い私をあなたが憐れんでくださるということを聞きましたと、学びましたと、だから私に助けを与えて、あなたのことを覚えていられるように、御言葉に従って歩んでいくことができるように、職場の中で、家庭の中で誰といたとしても、あなたの正しさの前に正しく荒れるように、御言葉に向き合っていることができるように助けてくださいという祈りを、願いを私たちに与えてください。お願いします。 今週1週間の歩みをどうぞ助けてください。導いてください。御言葉によって励まされていられますように、従順になっていられるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。